ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日は日曜日なので、寝室スタジオからお届けしております。今目の前にはりーちゃんがベッドの上で寝てますね。さっきまでね、なんかこのここから出たいのか入りたいのかどっちなんだいっていう感じだったんですけど、ようやく諦めて寝ている感じですね。はい、なんかね今日は暑いですね。なんか午前中雨が降りましたよね。多分道路が濡れていて、その降ってる最中は見てなかったんですけど、その後すごくお天気が良くなってきて、今日はお花見日和なんじゃないかなって思いますけど、皆さんお花見は楽しまれましたかね。私はこの収録が終わったらお花見に行く予定なので、今日はちょっと短めの配信にしようかなって思ってるんですけれども、午前中はね、今日は久しぶりに足のネイルのケアにネイルサロンにね行ってきました。で、そう、私が行っているネイルサロンの担当の方がね、7月ぐらいに赤ちゃんが生まれるということで産休に入ってしまうので、それまでになんか良さげなネイルサロンをね探しといてくださいねってその担当の方から言われていて、ちょっと近所のね初めて行ったネイルサロンに行ってきて、今日は足の爪は真っ赤っかに塗ってもらいました。で、この赤っていう色は、アーユルヴェーダではピッタを高める色というふうにね言われていて、消化力を高めたりとか、体を温める、そんな作用がある色だよっていうふうに言われていて、でジョーティッシュの方ではね、これは赤という色は太陽のレメディに使われる色なので、まあ、アーユルヴェーダと同じような意味合いになるんですけれども、そうそう、免疫力を上げたりとか、健康に自信がない人とか、あとは自分自身に、自分自身を信頼できない人、自信がない人にすごくねいいよっていうねお守りの色だったりするんですね。なので、私にはすごく必要な色だなというふうに感じていて、でも赤ってねすごい派手な色だから、これを自分にとってこの色いいなってピンときたとしても、でもちょっと派手だしな、目立つしなっていうふうに考えて取り入れるのをやめてしまいがちな色だったりもすると思うんですよね。ね、なので頭で考えずに今回はピンときた自分が欲しいなって思っている色を選んだら赤だったっていうことでね、私にはとっても必要な色だと思っております。はい、ではですね、今日もお便りをご紹介してお話をしたいと思っております。先日ですね、孤独と孤立に関してのお話をさせていただいたエピソードを聞いていただいたご感想をいただいておりますので、こちらのメッセージをご紹介したいと思います。ごはみそネーム、いつかまちこさんからお便りをいただいております。孤独を愛する人でも孤立させてはいけないと民生委員の会合で言っていました。あと先日テレビ番組でお坊さんが工場工芸を解いていたので考えたのですが、上を向くと未来を切り開く代わりに孤独、下を向くとみんなと分かち合えて嬉しい、孤独でも頑張る向上心と社会を豊かにする活動との折り合いが人生かなと思いました。はい、こんなお便りをいただきました。いつかまちこさん、ありがとうございます。なんだか素敵なごはみそネームですね。で、工場工芸についてはね、私はあんまりよく知らなかったので、ちょろっとねネット検索で工場工芸って何かなって調べたら、こんな素敵な言葉が出てきました。人は皆生まれると知らぬうちに工場門をくぐり、工場に励む、己とは何かを問いかけ、一歩一歩向上の道を登ってゆく。しかしそれは一人の道である。一人を極めんとする孤独の道。その道の先には光華門という門がある。それは自分が極めたことを世の人々に示せるか、どんな人にも分かる言葉で示せるかを試される門。この光華門を降り得た者のみが本当の意味での人生の合格者だ。はい、こんなメッセージじゃない、言葉と出会いました。で、この間の孤独と孤立に関してのエピソードでは、 孤独を大切に孤立は避けるっていうことに関してのねお話をしていましたけれども、なんかまさにこういうことだな。この孤立を避けるためには高下門を降りるっていうことをすることによって、自然とね自分で得たものをみんなに分けていくっていうことをすることで孤立から免れていくっていうことができるから、ただただ自分のためだけに生きていくんじゃなくて、その自分自身が得たものを社会のために循環させていくっていう、それがね孤独を愛して、孤独を大切にして、孤立にはならないという、そういう生き方になっていくっていうことでね、なんかいろいろつながったなと思ってね、はい、見ておりました、うん、でこの人に伝えるっていうことはね、本当に私もこのポッドキャストやりながらもそうだし、仕事をしながらもすごくね難しいなーって、難しいというか、本当に極めてないと人に伝えるってことはできないなーってことをねいつも感じているんですよね、うん、だから自分自身を極めていくのはもしかしたらそんなに難しいことではない、ただ一生懸命生きていけばそれをね達成することはできるなと思うけど、でもさっきのね工場工芸に関する言葉、それを読んでいて人に伝えるっていうところが、うん、大切な営みなのかなっていうふうにね思いましたね。はい、ということで今日は五日まちこさんのお便りをご紹介しながらお話をさせていただいたんですけれども、そうそう、昨日でしたっけね、みそちゃんからのお便りをご紹介しながらね、その魂のお話っていうんですかね、させていただいたんですけど、改めてねやっぱりね、その、うん、なんでそこに生まれてきたのかっていうところで、その苦しい思いを選んで生まれてきた魂のことを理解できないなっていうコメントをいただいたりとかもねしているんですけれども、これはねそうそう、ね誤解を招くからあんまりは言ってないんですけれども、そのジョーティッシュを学んでいる中で根底にある考え方で言うと、そもそも時間の捉え方、概念っていうのが違くって、そもそもこの命の捉え方っていうのが一般的なこの社会で言われている人の一生っていうのを考える感覚と違うんですよね。そう、人の一生っていうのは生まれてから死ぬまでじゃなくって、この世に生まれるっていうこと、うん、最初にこの世に生まれるっていうところから、この輪廻転生を何回も 何百回も何千回も何万回も繰り返して最終的に輪廻転生から卒業しますっていう、それが人の一生っていう考え方をするんですよね。そう、なので、若くしてね、命を失った魂っていうのはこの輪廻転生の中のほんの一部の一つの、ドラマだったっていうね、そういう考え方に、なるよねって、私はそんな風にね解釈をしていて、これは決して命を軽々しく見てるわけじゃないんですけど、それはそれでこの輪廻転生の中でとても大切な意味があって、うん、そういうことが起こったのかなっていうことをね、ジョーティッシュを学んでいる中で、まあ、命の捉え方っていうとね、そういうふうに私は考えていたっていうところがありますね。これもまたね何かヒントになればと思ってお話ししたんですけれども、ただね私たちはこの輪廻転生の大きな時間の流れっていうことを知ってても知らなくてもいいと思うんですけど、ただただこの今世生まれた命を大切に生きる、その日一日を幸せに過ごす、今日もいい日だったなっていうふうに思えるように過ごすっていうことが一番大事なことだなとも思っているっていうことはあります。 はい、それではですね、今日はこの後お花見に行ってきたいと思っております。いつかまちこさん、お便りありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。